さんこんばんは。金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。ちょうどいいが心地いい、パーソナリティの中村美恵子です。今年はというよりもう毎年異常気象で、この夏も極端な気候の変化に体が追いつかなかったんですけども、皆さんは元気に乗り越えられましたでしょうか。私はここ数年元気なおばあちゃんを目指して体のことや食事のことにフォーカスしています。そんな中で実際にお会いしたことはないんですが、私よりも人生の先輩でいつも爽快で元気はつらつなイメージがある方を今日はゲストにお呼びいたしました。後ほど改めてご紹介させていただきます。番組のタイトル通り、ちょうどいいが心地いいは日々の暮らしの中で一番私が大切にしていることです。皆さんは毎日を居心地がいいと思える場所で過ごしていますか。ちょうどいいが心地いいでは、心地いい暮らしと心が喜ぶ毎日を過ごせるヒントをお届けし、家族の笑顔とともに自分の人生を生きていける、そしてシンプルにナチュラルに私を生きる暮らしをしてほしい、そんな思いでお届けしています。本日も心地よいヒントをぜひお聞きください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本局スタジオよりお送りいたします。それではスタートいたします。今日はリモートでの放送なので、もしかしたら電波の関係で聞きづらい時があるかもしれませんが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、それではお待たせいたしました。本日のゲストは夢の種放送局西日本チャンネルのパーソナリティ、走るパーソナリティ春さんこと加藤春之さんをお迎えしています。春さん、よろしくお願いいたします。
あ、こんばんは。今日はお招きありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。それでは最初に自己紹介をお願いします。
はい、夢の種放送局広島スタジオ所属、春さんこと加藤春之と言います。はい、私は、月曜日の夜22時から、はい、Believe in oneself きっと大丈夫という方、はい、タイトルで、はい、放送させてもらってます。で、普段は僕はサラリーマン、実はサラリーマンで、そういうふうに見えじゃないっていうふうによく言われるんですけども、一応なんかね、見た目は自由人、実のところは、サラリーマンと言ってるんですけれども、まあ、その傍ら、まあ、ラジオもやってるんですけども、ランニングとか、観光ボランティア、はい、コーヒー、イベント、スパイスカレーの提供とか、で、最近はちょっと読書会にハマってまして、はい、月一読書会をスタジオのロビーを使って、はい、広島スタジオので毎月やってると。最近はそんなことで遊んでます。
そうなんです。スタジオでやられてるんですか。
あ、そうなんですよ。スタジオの広島スタジオってちょっと広くて、ロビーが、大阪スタジオほどではないんだけども、割と 7,8 人集まれるぐらいのスペースで、そこで
楽しそうですよね。
はい、実は昨日やってきたばっかです。
あ、そうなんですね。はい、なんか春さんね、本当なんかすごいのか、すっごい数の本読まれてません。
そうなんですよ。なんかちょっとコロナになってから暇に任せて、なんか増えたんですね。前からそんな嫌いじゃなくて本はよく読んでたんだけども、コロナになってから余計増えましたね。
図書館派ですか、購入派ですか。
図書館派です。けど最近は買うこともちょっと多くなってしまいましたね。
そうなんですね。じゃあその買うことといえば、
はい、
お片付けじゃないですか。
そうなんですよ。そう、増えるのが
ね。
そうそう。
で、すごい、実はね、私春さんと初めてこうご縁いただいたのが、うん、クラブハウスのね、私がポッと入らせていただいた、うん、ルームに春さんがコーヒーを入れながらおしゃべりをしてたっていう、うん、
はい、
ね、それがきっかけで、で、実は私が私のお仕事の方で、公式 LINE で1日1ステっていう企画をね、はい、やった時に春さんも参加してくださったんですよね。
はい、
ね、で、なんかお片付け好きなんですか。
ね、ちょうどなんかね、やっぱし家が散らかってるし、こうやっぱなんかよく言われるのが、うん、その 家の散らかりは頭の中の散らかりみたいなことを言うので、なんかちょっとやってみようかなと思って、ちょうどいいなんかタイミングで、その1日1捨てでいいんですかね、あれ、
はい、そうです、
あれで、で結構あの時ちゃんと捨ててたんですよ。で場所を決めて、リビングとか、脱衣所とか、玄関とか、少しずつやったんですよ。でそこは居心地よくなってきてるんだけど、まあ、まだ、ね、家全体がね、そうできてるところとできてないところがあって、そんな感じですね。だからあの本当はトータルでやりたいなと思いながらできてない感じですね、
でね、その春さんから事前にね、あの片付けに関してのご質問をいただいたんですね。でその中に物質的なお片付けと精神的なお片付けについてっていう質問があったんです、春さんこれどんなふうにお考えですか？
そうさっき言ったようにね、その、物を片付けたら、頭の中は、まあ、もしかしたらすっきりするのかなと思って、で、まあ、目に入らなくなるので、そのことは考えなくなるんですよ。一番その引っかかってたというのがそのつながってるなと思うのは、片付けなきゃと思って掘ってるものが、それがなくなるっていうのはすごい感じるんですよ。
もうないんで、
あれ片付けなきゃっていう考える時間がなくなったっていうのは感じるんだけど、それよりもその先に片付けた後に、なんか違う世界が待ってんじゃないかなっていう期待感はあるんですよ。でそこはまだねよく分かんなくて、どういうふうにこれはつながるのかなっていうのはね、
でね、あのまあ本当ねこれ極論なんですけどね、やっぱりね、物が多いんですよ。もうこれのみなんですよね、結局あの片付けても捨てても捨ててもすっきりしないっていうのは、多分まだまだ物が多いんですよね、言ってみれば。で私がそのいつも自分のその講座でお伝えしていることっていうのは、まあ、物質的なお片付けって言ったらもう物を捨てるしかないじゃないですか、でも若干その物を捨てるにあたって人ってやっぱり感情が動きますよね、だからそこに精神的なっていうのがつながってくると思うんですけども、で私はどちらかといえば、やっぱりこの精神的な方にフォーカスしてるっていうか、でそれが、まあ、私のこれ理論ですよ、あの長年、私ももう、片付けサポートをしても12年になるんですけども、まあ、いろんなお家のね、あの見させていただいて、でその方の、まあ、いろんなその経緯ですよね、今まで生きてきた経緯っていうのも、やっぱり皆さん片付けながらお話ししてくださるんですね。で実はやっぱりそこに大きな大きないろんなものを持ってて、でそれを私あの4つの癖があるなと思ったんですよ。
4つの癖、
はい、これぜひメモってください。
はい、
まずね、1つ目はあの思考癖、さっきおっしゃってた、春さんおっしゃってた、やっぱり思考ですよね。でこの思考癖ってやっぱり自分で考えて思って考えてっていうのは、あの自分の経験からしか考えられないじゃないですか、思考って考えることって、じゃあやっぱりだから皆さんがよく私が言った時に口に出されるのが、目に鱗ですねって、鱗落ちました。そうやっぱり私がやることを見たり、私が話すことを聞いて、あそれって鱗落ちますねみたいなことを皆さんよくおっしゃるんですね。でそれはやっぱりその思考の癖、もう自分しか自分の経験でしか分かってないから、同じ片付けるにあたってもこれはこうしかやり方が分からないんですよね、で例えばホームセンター行って収納用品買っても、あの、お店で売ってるこのまんまの使い方しか使えないわけですよ、でそれをアレンジしたりアイデアでこう入れたりっていうのがやっぱりできないんですよね。で次があの手の癖、そうこれね、絶対皆さん手の癖って持ってるんですね、あの片付け方とか、物を置く場所とか、そうで、そこは私これをだけはね変えないんです、実はお片付け作
品
だ、変えないです、
その人の癖をそのまま使う、
そのまま使う、あのね変えるからリバウンドするんですよ。
あ、まあね、そういうことね、
そうあの手の癖ってそうだけど、まあ、極端な話、右利きの人と左利きの人がいますよね、みんな。で左利きの人が無理に右を使ってもぎくしゃくするし使いづらいじゃないですか、でそれと一緒で物を収納する場所も皆さんそれぞれ癖があるんですね。 でだからそのお家最初入った時に拝見させていただいて、あ、この人こういう癖持ってるなってことが分かるんですよやっぱり、でそこはあのその癖を生かしながら整えていくっていう方法、これが手の癖ですよね、で次があの思い込み癖、これは固定観念です。これはねもう本当に育った環境だとか、お母さんがこうしてたからとか、お父さんがこうやってたからとか、うちのやり方はこうだとか、なんかそういう固定観念に縛られて皆さん身動き取れていない方が多い、で最後に心の癖、
あ、これが僕ね、多分ね、あの一番かなって思ってて、
実はね本当春さんおっしゃる通り皆さんねここなんですよ、一番の原因はもう心の癖です。
なんかねやっぱね最後に残ってくるのは、なんかね他のところは言われたらなんとなくできるんだけど、これなんか心配性とか執着とか、なんかなっていうふうに、
でここねやっぱりねじっくりとね自分と向き合わない限りあの、できないんですよね、そう簡単にはできないんですよね、
執着のような気がしててねここが、
だから執着もいろんな執着あるじゃないですか、人への執着、物への執着とか、もう本当にお仕事も含め全部ですよね、自分が多分積み上げてきたもの、生きてきたもの、全てに執着って誰しもあると思うんですね、でそこをうまく手放すか手放さないかで、あの片付けってねすごくうまくいくかいかないかに私は分かれると思ってます。でいくらプロが入って綺麗にしていただいても多分ね心の癖をねあの解決できない限りまたリバウンドします、絶対にします。これ私もう本当にねこの十数年やってきてこれ確信できてますね、自分の中で、
そうなんよ、そのねこう物を減らしてこうリビングとかね、減らすとこう綺麗になる、だけど元に戻ってるよね自然と、
そう、それはやっぱりそうさっき言ったね手の癖とかもあるんですよね、
あ、手の癖ね、
そう、だからご家族それぞれ手の癖があって、でその家族に合わせた収納作りをするんです、で無理に変えない、今までやってたことを無理に変えない、
そうなんだ、
だって本の通りしたってそれは本の世界であって、
あ、
で、
まあ、そう
だね、そう、で人様のビフォーアフター見たってそれは人様のお家であって、春さんのお家の話ではないじゃないですか、だからやっぱりねあの手の癖はね私は絶対変えたらダメだと思いますね、そこをうまくあの自分と家族と相談しながら整理収納を作っていくっていう、
そうなんかね、家族とのすり合わせがすごい難しいなと僕は思ってて、自分はね割とできてる方なんだな、さっきとね、本はねちょっと増えてねどうしようかなって思ってるんですけど、着るものとかいうものはもうすごい少ないんですよ本当に、もう着ないものはそれこそね教えてもらった1日1室じゃないんだけど、買ったら捨てる、買ったら捨てるだから増えないサイクルができたんだけど、
でね、なんでねそのやりかけて途中で止まってしまうっていうのは、ゴールが見えてないんですよ、やっぱりその明確なゴールがないとお片付けってできないんですね。でその先にそのただここはこうする、ここはああするじゃなくって、自分が片付けた後どうなってるかっていうそこのゴールですよね、それがそのお片付けの先に待っているのはっていう話になってくるんですけど、で私が思うにはね、その自分らしい部屋と自分らしい生き方って絶対つながってるんですよ、だから自分がこんな生き方をしたいっていうゴールがあれば、そこに向かってじゃあ自分に必要なものを、さっき言ってたその執着をどれだけ手放せるかですよね。
そうか、
だから多分ね春さんの中ではゴールって結構もう定まってると思うんですよ、私が拝見する限り、でもあのそこにやっぱり執着とかが邪魔してて、そのゴールに向かって手放さないといけないものは何かっていうのを今向き合われたらいいんじゃないかなと思いました、
そうなんやな、物の、さっきねちょっと僕話したんだけど、いろんなことやってるんだけど、それも僕今ちょっとねはてなはてなはてなってちょっと思ってるんですよ、そうそう、なんかねやりたいことはあるんだけど、全部いらないなと、でも全部は つながってないわけではなくて、やりたいこと、うんうん
うん、すごくわかります、それ、
うんうん、だけど全部じゃないなと思って、
うんうん、でも、やりたいこととやってて楽しいことって違うことないですか？
あ、そうだね、それは多少あるけど、でもやっぱ続いてその中でも定期的にちゃんとできてたりとか、うん、長く続けてるのは楽しいことなんで、うん、やりたいけどそこまで楽しくないのは、うん、単発的にこう思いついたようにやるみたいな感じになってますけどね、
うんうんうんうん、多分ね、一旦ねリセットするといいんじゃないですか。
そうなんよ、
うん、思い切ってリセットすることで、ね、絶対に見えてくるものってあるじゃないですか、うんで実は私も一旦このラジオお休みしてたでしょ私でその時にリセットしたんですよ、いろんなことを、うん、
そうなんですよ、うん、そのね実はですね、うん、実はっていうかそのまだどこにもでも行ってないんだけど、一番自分の中で中心に置いてるものをやめてみようかなと思って決めたんですよ。でそれでどうなるかっていうのを実験したいなと思って、実は10月いっぱいで僕もお休みするんですよ、
うん、
ラジオ、
うん、でもね、うん、それいい選択肢だと思いますよ、うんうん、
ただこれが本当にね一番ずっと続いてて、うん、一番中心にあるものなので、うんうんうん、これかなと思ったんです。もしどれかやめるなら、
うんうんうん、
一番大きいものやめてみないと分かんないなと思って、
うん、ですよね。なんかでもね、うん、もしねやめてみてやっぱりやりたいって思ったらそれはそれでいいじゃないですか、
うん、あ、そうそう、
うんうん、
そう2つ僕は描いてて、うん、そういうふうに思うのか、それがそこのスペースが空くので違う何か、うん、その本当は何かやりたいものがそこから出てくるのかなって、うん、それもちょっと期待してて、
うんうんうん、
どっちが来るか分かんないんだけども、うん、ちょっとスペース空けてみようかなっていうのは思ってる。
あ、そうなんですね、うん、まあやっぱりね人間執着ですよね、
うん
うん、やっぱり手放す、一番手放す大きいものって執着だと思うんですよ、
うん
うん、でちょっと私このままもうエンディングまでいきたいと思います、
はい、
話ね、うん、なんか話切るの嫌だなって思って、
はい、あ、わかりました
、うん、だから、うん、でもこれからねそのハルさんが今そうやっていろんな選択肢の中でね手放すものを、うん、残しておくものとかって今試行錯誤されながらやろうとしてるじゃないですか、うん、じゃあハルさんにとってその自分らしい生き方ってどんな生き方だと思いますか？
これねずっと考えてるんだけど、うん、そのまあ、やっぱしこうなんかなこうやっぱし承認欲求っていうのはあるので、
うん、
こうハルさんってこういう人っていうかなんかこう慕われたりとか、うん、こう頼りにされたりとか、うん、いうのはやっぱどっかではあるんだけども、うん、でもそれがなんかやっぱゴールじゃないような気がしてて、うん、それはまあ手段っていうか、うん、そういうことも必要なんだろうけども、うん、でもなんかずっといつもいつもぐるぐるぐるぐる回るんだけど、
うん、
僕はなんかねこうぐうたらしたいっていうか、
うん、
家でもうなんかなんかなこう自由にこうあんまり考えずに、
はいはい、
うん、それが究極で、
うん、
でなんかそれをやるために一生懸命動いてるんだけども、うん、でも言ってみれば今でもできるじゃんとか思うんですよ、
うんうんうん、
でもなんかできないっていうのがあって、うん、でもなんかこう家で家族と、うん、なんかこうあんまり気を使わずにのんびりして過ごすっていうのが自分の中のやりたいこと、
うんうん、でもね、うん、それの気持ち私全く同じなんですよ、
うん、
今こうしてまたバタバタと動いてるんですけどやっぱりね、うん、そのもちろんやりたいですよ、仕事もやりたいラジオもやりたい、うん、やりたいこといっぱいあってそれをやってる時も楽しいんだけどでも自分にこう静かな気持ちいいなって問いかけた時にハルさんと全く同じ答えなんですよ。もう家族ともうゆったりとなんかしょうもないことで話して笑ったりだとか、まあ、美味しいご飯食べて笑ったりだとかなんか子供との時間だとかなんかそういう本当にね何にも無意味なんだけど意味がある、うん、そういう時間をすごく過ごしたいっていうのが自分の本心なんだなって、
うん、
だから仕事を本当にやめてもいいんだったらやめちゃえみたいな感じですよね、
うん
うん、だからその春さんがその今揺れ動いてるその気持ちはなんかすごく共感するところがあります。
そのね、だからその今でもできるじゃんっていうのの中にできるんだけども、うん、やっぱ家族だから近すぎて、うん、なんか期待したりとか要求したりとか、うん、その思いが伝わらないもどかしさとか、
うん、
いうのがあって、うん、でそれをなんかこうちょっと距離があるから外だとなんかできたりとかね、うん、するので、なんか僕は自分はそれは外で練習してんのかなと思って、うん、本当は身近なところでやればいいんだけど、うん、これがなんか一番僕にとってはハードルが高くて、うん、その自分が素直になるとかいうのがなかなかできなくて、うん、なんかこうそれこそなんかさっきのね思い癖なのか思い込みなのか分かんないけど、
うん
うん、父親だからとか、
うん、それあるかもしれない、
その一家のね、その
大黒柱だとか
柱だからとか、そうそういうので、うん、で外だと僕割と自由にできてるんだけど、
うんうんうん
うん、じゃあそれができるかってできなくて、
うん、でもね、
それ
が
持って帰ってこれたらいいなっていう、
うちの主人もやっぱり同じように思っててね、なんか自分が止まっちゃったらこの家潰れるやんみたいな、うん、なんかそういうことを思ってるしがあって、でやっぱりそういうの見てると、あ苦しいやろなって思うから、なんかそういう気持ちを解放させてあげたいなっていうのが、私もここ数年のね自分の中でのなんかその思いっていうか、これは絶対にそんな思いで働いてほしくないし、うん、やっぱり同じ人間だから、同じ楽しみ方も同じじゃないといけないし、家族だから幸せ度も一緒であってほしいしっていう思いもあるから、でもだいぶうちの主人もそういう固くななところがあったんですけど、なんか私がでもそれってね、結局自分もそういう固くなさが持ってたから伝染してただけで、私がすごいゆるゆるゆるゆるしだしたら、うん、あの主人も結構ゆるゆるゆるゆるなってきたんですよ、
うん、
でも男の人って難しくないですか、ね、やっぱり社会に出て一生懸命頑張ってる、うん、まあ男の人だけじゃないかもしれないけど、
あ、うん、ただね、そのもうちょっと前はそうだったんだけど、うん、僕もゴールがだいぶ見えてきて、
うんうんうん、
いずれまあ定年になって収入がまあ定期的な収入なくなるんだけども、その先に見えてきてるものは、まあまあある程度ね年金とかいろいろ入ってくるっていうのを前提すると、じゃあ今後の生き方どうするかなと思った時に、うん、何かやるために働くっていうのは、
うん、
なんかやりたくないなと思ったんですよ、
うんうん、
で、あのどういうふうに、なんかちょっとね自分の中では自家発電的なっていうふうに僕は思ってるんだけども、
うんうんうん、
その何かやるためにそれにはお金が必要だから、うん、違う仕事をやって収入を得るっていうのは、
うん、
なんかこうなんか疲れるかなと思って、で今いろいろやってるのは自分が楽しいことをやって、うん、それを誰かと一緒にやって、
うん、
それの対価をいただいて、うん、僕はその日一日は仕事じゃなくて遊んだつもりでお金をもらうというサイクルができればなというふうに今思ってる、う
ん
う
ん、でもなんか最近ね、なんか私よく耳にするのが遊ぶように働くっていうワードがよくちょっと目にするなって最近思ってて、
うんうんうん、
まさしく今春さんがお話しされてたことなんかなって思ったり、
うん
うん、まあ、理想ですよねそういうのって。
そうなんですよ、うん、まだまだね形にはなってないけど、
うん、
その今読書会やったりとか、
うんうん、
その、まあ、あの観光案内とかもやるんですけど、うんうん、それは自分が楽しいとこしか行かないし、
うん、
読書会も自分が楽しいからやってるっていうのが、
うん、
で少しずつ、まあ、少しお金にはなってきてはいるんだけど、
うん
う
ん
う
ん、で
そういうのがあれば、
うん、
その家にいたらお金かかんないからね、
はい、そうですよね、
家に家族といるときはそうだし、外出た、うん、出るときには自分が、うん、遊ぶだけだけど、うん、その日一日はその日に来た人が僕に、ね、応援費みたいな感じ、わかんないけど、そういうこうもらって僕はその日一日こう、ね、ただで遊ばしてもらったみたいな生活がしたいなと思ってる、
うんうんうんうん、なんかいいですねそういうゆったりした感じもね、なんかアクセクすることなく、なんかそういうやっぱりその私もその心を緩めるっていう、なんかここの部分がか、なんて言うんだろう、豊かに生きていくとか自分が楽しく生きていくには、もう一番その自分の心をどれだけ緩められるかっていうのをここ 1,2 年自分ですごくいろんな自分も実験しながらね、あのやってるんですけど、やっぱり緩めば緩むほどどんどんどんどん自分自身が柔らかくなるから、やっぱり周りの方もそういう方が集まってくるんですよね、
うんうん
うん、
それはね実感しますね、その、
うんうん、だからやっぱり戦う意識だったらやっぱりそういう方たちが集まってくるし、うん、でも自分がポワンってしてたらなんかそういうゆるっとした人たちに囲まれてる時間が長くなるしっていう か、 だから結局はもう自分次第なんだなって思いながらね、うん、そう、 なんか私ね、はるさんのホームページ見させていただいて、なんかすごく、うん、いいなと思ったのがね、私には夢があります、はい、それは世界中の人々が笑顔で暮らすことです。私には夢があります、うん、それは目の前の人を笑顔にすることです、うん、私には夢があります。それは自分自身を笑顔にすることです。私には夢があります。それは自分自身を笑顔にしようとしている人の背中を押すことです。私にはたくさんのこだわりがあります。そのこだわりはきっと多くの人を笑顔にすることができると信じてます。私はそのこだわりを通して人と人を、人と物をつなげます。私ね、これすごい感動したんですよ、うん、読んで
ありがとうございます。
なんか春さんらしいなと思ったのと、うん、で YouTube の動画も拝見してね、なんかね、はい、すごいね、心がね、なんていう、ちょっと今涙出そうになった。なんかね、うん、すごい幸せな気分になりました。だからなんか、はるさんのその生き方っていうか、うん、ゴールとしてるものっていうのはすごくこう優しい時間だとか、うん、優しい人と人とのこうつながりだとか、うん、なんかそういう風なイメージがね、うん、あのホームページすごい拝見してて思ったんですね、
うんうん、ありがとうございます。これね、実はね、うん、こうあそこになんかこう洒落た言葉を作りたいなって考えていたんですよ、うん、ホームページ作るときに、うん、全然浮かばずに、うん、朝起きた時に、うん、あれが思い浮かんだんですよ、
う
ん、
これもう本当素敵な言葉ですよね。
ほとんどこう練り、あのかな、こう、ね、ひねり出したんじゃなくて、うん、あれほとんどもう全部自分がなんか朝起きた時に浮かんだものをそのまま書いて、
う
ん
う
ん、
だからそのピュアっていうか、こう素直なそのはるさんのこう気持ちがね、そのまんまの文章で出てるっていうか、うん、だからこそ多分読んだ人にすごい響くんじゃないかなと思って、うん、だからのカルさんの今後、私、まあ、ラジオお休みされても多分私きっと戻ってこられると思ってるんですよ、うん、だからまたね、こうしてラジオでもお話ししたいと思いますし、本当にいつかね、実際ね、リアルでねお会いしたいと思ってるので、楽しみに待ってます
時々ね、大阪は行くんですけどね、
うん、ね、お会いできるといいなと思って、うんね、じゃあ読書会のお話だけちょっとご案内いただけますか、
は
い、
読書会、
はい、
読書会は今は、ほぼほぼ月に1回、うん、広島スタジオの、まあ、イベントとして、こう僕ね、コーヒー部、広島スタジオって部活動があって、コーヒー部の部長やってて、コーヒーを出すなんかついでに読書会、どっちがメインか、今読書会メインですけど、やってて、で来月ぐらいから11月から、ごめんなさい、10月から、格付きでちょっとそのカフェを借りて今後やろうかなと思ってて、
そうなんですね、
一応ね、読書会の、グループみたいな、うん、Facebook グループ作ってて、そこでいろんな発信をしてるんですけど、一応ね、うん、クローズのグループにしちゃって、やり方がよく分かんなくてクローズになってしまって、グループが、それで発信をしてます、その予定とか、読書会がね、本を読まない読書会なんです。
あ、そうなんですね、面白いですね。 それも、
うん、本を読んで本の感想を言ったり、そのどういうふうに、ことを言ってるんだってみんなでお話しするんじゃなくて、本を使って本の中から何か質問を作って、質問に答えを本の中から探すっていう形で、形なんですよ、
ね、まあ、またそのあたりのことをね、まあ、ホームス、はるさんにつながっていただいて、ぜひ情報などをね、収集していただきたいと思います、で、あっという間に時間が、はい、エリさん、エンディングいけそうですかね。もう いけないですね。もうこのまま終わりたいと思いますでもね、いや、もう楽しかったです私、はい、でもあと1分切りました、はるさん。
あ、そうなんですね。
そうなんです、はい、なので本当にね、またいつかリアルでお話しさせてください。本当に今日はありがとうございました。
こちらこそ、本当に。
はい、それでは最後に、今日も一日お疲れ様でした。一日の終わりは緩やかにお過ごしください。はい、それではおやすみなさい。
おやすみなさい。
はい。